週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺厚美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、4月に入りましたね。
ありましたね。
はい、新年度ということでね、気持ちも自然と盛り上がりますよね。
はい、
今回は新年度のねスタートらしく、今時のヒットの動きについてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は今時ヒット候補と題してお届けします。
はい、
最近ねこれまでの常識を打ち破るような斬新な製品というのが次々と生まれてるんですよね。
はい、
その背景にあるのは大手メーカーをも巻き込むものづくりの変革なんですね。
国内外のクラウドファンディングが盛り上がって売り方も大きく変わりましたよね。
はい、そしてねその消費の主役になってきているね30代の共働き世帯をどう攻略すればいいのか、今回はねものづくり、売り方、消費者というキーワードに沿って今時のヒットの法則を探りました。
必聴です。うん、さあそれではまずものづくりから見てまいりましょう。
はい、
ネットを通じて不特定多数の個人や支援してくださる方から資金を募るというクラウドファンディング、これが斬新な製品ですとかサービスを生み出す原動力になっていますね。
はい、これまでのね大手メーカーのものづくりというのは大量生産というのを前提にするのでね、大こけすることを恐れてね守りの商品開発というところに陥ってきたんですよね。
はい、
それに対してクラウドファンディングでは小ロット生産でスタートして支援者の反応を探って製品をブラッシュアップしてから一般販売できるんですよね。
うん、まあ、そういうことで製品開発のリスクを減らせますから、うん、アイデア勝負で切り込むようなものづくりベンチャーが次々と挑戦しているんですよね。
はい、ただね生産ノウハウを持たないベンチャー企業の場合ね、クラウドファンディングが成功しても量産の壁に阻まれる、ね、ケースというのがあったわけですよね。それを救うのが技術力を持つ日本の中小工場とベンチャーをつないで量産サポートを行う企業の存在なんですね。
まあ、そういった企業の手助けでベンチャーのものづくりの力が底上げされているということも最近の活況の背景にあるようですね。
はい、そんな中ね新しい仕組みのクラウドファンディングサイトが2月に立ち上がりました。著名なデザイナーである佐藤大樹さんが率いる粘土とねミュージックセキュリティーズがタッグを組んだファイナンセンスというものなんですね。
これはブランディングや商品デザインに粘土が深く関わって中小企業だとかの製品がブレイクするきっかけをつかみやすくするという仕組みですね。
はい、そうですね。例えば愛知県豊橋市のメーカークレバーというところはですね、
はい、
100ナノメートルつまり1万分の1ミリ単位の世界一細かいメッシュフィルターの加工技術を持っているんですね。
ほうほう。
で PM2.5 だとかウイルスの侵入を防ぐ高性能のマスクに定評を持つ会社なんですよね。でこの技術力を生かしてつけるだけで1日あたりおよそ200から400キロカロリーの消費を促すダイエットマスクの商品化というのを検討してたんですね。でそんな時にファイナンセンスへの誘いというのが舞い込んだんですね。
まあ、全体のブランディングを悩んでいたクレバーの課題に対して粘土が提案したのはボービという統一ブランドです。
はい、
これアルファベットで書くんですけれども、うん、こちら日本語のボービ、不誠意で備えるですね、
はいはい、
の意味を持つネーミングでして、うん、幅広い商品展開を見据えてロゴもデザインされました。
はい、それに粘土は高性能マスクのソフトケースをデザインしたんですよね。
はい、
出し入れがしやすくてこのケース自体がマスクを洗濯する時のネット代わりになる仕様になったんですよね。
それから従来の商品はマスクの表面に光沢があったんですけれども、うん、防備マスクはマットな仕上がりに変えたんだそうです。
はい、
これはですね女性が使うときにファンデーションがつきにくくする配慮なんだそうです。
そうなんですよ、つくんですよねファンデーションがね。でこうしたその商品改良を得て2月に募集を始めた高機能マスク防備ファンドというのは1週間足らずで目標の525万円に到達したんですよね。
はい、
でシリーズの一般販売も3月末から順次始まっていてヒット候補として期待を集めてるんですね。
なるほど、うん、それから国内でいくつものクラウドファンディングが、まあ、乱立しているんですけれども、うん、その中で魅力的なモノ系プロジェクトを集めているのが、うん、サイバーエージェントクラウドファンディングが運営する幕開けというサービスですね、
はい、そうなんですね。例えば去年2800万円以上集めて支援総額で3位になったね、ポケットサイズの折りたたみ椅子シットパックだとかね、山田が手掛けたスピーカー内蔵のレコードプレイヤーシブレコといったようなエッジの効いた国内外の商品というのが揃ってるんですよね。
はい。そして幕開けで4月1日にプロジェクトを始めたのがネットにつながる IoT 家具、こちらの普及を目指すベンチャーカマルクというところです、うん、このカマルクはクリエイティブディレクターにですね、うん、あの渋谷ヒカリエなんかを手掛けたテイシュワさん、はい、をお迎えして、うん、世界の家具工場と言われているインドネシアで、うん、格安で高品質のデザイナーズ家具を製造するんだそうです、
はい、カマルクの第一弾の製品のねサウンドテーブルというのは薄い振動素子からなるスピーカーをね天板に内蔵していて Bluetooth で接続したスマートフォンの音楽を鳴らすものなんですね、
はあ、
コンセントや USB 端子を備えていたりとか、あと専用アプリから音楽再生のタイマー予約ができたりね、天気情報に連動して雨音だとかの環境音で知らせる機能というのもあるんですよね。
それテーブルがそういう機能を持ってるってことですよね。
そういうことですよね、
はあ、まあ、こういった有力なベンチャーが次々と生まれる一方で、うん、最近は大手メーカーでもクラウドファンディングで実験的な製品を試す例というのが増えているようです。
そうですね、例えばねサイバーエージェントクラウドファンディングもね企業の製品開発の支援サービスを1月に始めてるんですね、
はい、
大手企業を中心に製品の事前マーケティングに生かしたいという声が大きくて、近々ね東芝だとかがプロジェクトを始めるそうなんですね。
一方ですでにソニーは自前のクラウドファンディングサイトファーストフライトというものを去年の7月に立ち上げて成功を収めています、
はい、でこのファーストフライトにはね社内のオーディションを通過した消費者向けのモノ系プロジェクトといったものが掲載されるんですね。これまでオーディションに、応募した企画は550件でファーストフライトには5つの製品が投入されてるんです。
なかなか狭きもんですね、
うん、
実際に見てみますと例えば見た目はアナログの腕時計なんですが、うん、バンドの部分にスマホとの連携機能を搭載したウェナリストといった、まあ、ベンチャーのお株を奪うような斬新な企画が揃っています、
はい、
この製品は国内のクラウドファンディングのモノ系プロジェクトで最高額となる1億円以上の支援を集めて今年中に一般発売される予定です、
はい、でクラウドファンディングはね先行して支援した個人にとってはまだ世の中にない製品を割引価格で買えて製品をね育てていくという醍醐味もあるわけですよ ね、
そうですね。
ヒットの発信源として存在感これからどんどん増していきそうですよね、
うん、さあ続いては今時の売り方について見てみましょう、
はい、
毎年3月中旬にアメリカのテキサス州オースティンで開催されるサウスバイサウスウェスト、
はい、
こちらは音楽や映画最新技術をテーマにしてオースティンの街全体で行われる一大イベントです、
はい、その中でも世界の有力なベンチャー企業が集まるのがインタラクティブ部門っていうものなんですね、
はい、
2007年には実はツイッター、2009年には位置情報アプリのフォースクエアがねこのイベントに参加したのをきっかけに世界規模へのサービスにのし上がっていったんですね。
なるほど、
うん、
このサウスバイサウスウェストはここ数年日本からの出展者が毎年 1.5 倍ほどのペースで増え続けているそうです、
はい、
で今年も20社を超える企業が参加していまして、
はい、
まあ、日本の最新技術のトレンドを追う上でも欠かせないイベントになりつつあるようです、うん、ただそのベンチャー企業とかハイテク製品をテーマにした展示会っていうのは国内外にたくさんあるじゃないですか、うん、
はい、
その中でなんでサウスバイサウスウェストなんでしょうね。
実はですね日本でのね物の売り方を根本から変えることができる大きな理由があるんですね、
はい、
で例えばソニーは今年のサウスバイサウスウェストでねプロトタイプを展示して一般ユーザーの意見を募る取り組みを実施したんですね、
これ本書を見るとですね、うん、発表されたプロトタイプは2つあります、
はい、
1つは耳に入れる部分がリング状になっていまして外部の音を遮らないというイヤホンですね、
はい、
もう1つはマイクとスピーカーそれにカメラを内蔵したネックバンド型のデバイスです、
はい、リング状のイヤホンは音 楽を聴きながらでも外の音とか人の声がきちんと聞こえるんですね、はい、でネックバンドは声で操作するだけでカメラ撮影ができるんですよね、うん、どちらもねイヤホンやスマホに縛られることなくより自由なコミュニケーションを可能にするというコンセプトで設計されてるんです、
まあ、このまま製品化する予定はないらしいんですけれども、うん、まあ、今後の製品に応用される可能性が高いですね、
はい、でプロトタイプ発表の狙いとしては一般ユーザーも含めてたくさんの人々から反応を見てねより良い製品開発につなげるためだそうなんですね、はい、市場の反応を予測するのが難しいね斬新な技術というのは一度ユーザーに見せて意見をもらってから製品化した方がいいというふうに考えてるからなんですね。
そうなると、まあ、その世界中からいろんな職種の人が集まるサウスバイサウスウエストを使おうということになりますよね、はい、音楽や映像関連のセミナーも多くありますし、うん、いろんなジャンルのクリエイターが世界中から集まるイベントって言いますと、うん、まあ、日本だけでなくアメリカでもそうたくさんあるものではないようです、
はい、世界のベンチャーが集まるのでね投資家もたくさん集まりますけれどもそれだけではないんですね、はい、サウスバイサウスウエストにはベンチャーの生態系そのものが凝縮されてるんですよね。その一つが EMS と呼ばれる受託生産メーカーなんですね。
ああ、なるほど、うん、近年アメリカでは西海岸を中心にあのフォックスコングループに代表されるような EMS メーカーなんかが規模の小さい工場を次々と立ち上げています、はい、まあ、アップルとかグーグルといった最新のハードウェアを手掛ける大企業であっても、うん、その量産は中国でするとしても、うん、前段階の試作こちらはアメリカでやった方が効率がいいというふうに考えているということのようですね、
はい、
ですのでサウスバイサウスウエストは工場にとっても新しい顧客を開拓するための絶好の場でもあるんですね、
はい、そしてねもう一つベンチャー企業がサウスバイサウスウエストを目指す大きな理由というのがアメリカでのクラウドファンディングの開始を前にした知名度の獲得なわけです。
あ、なるほど、うん、自分の国のクラウドファンディングでは成立しにくいようなキャンペーンでも、うん、まあ、アメリカだと支援者の母数が圧倒的に多いですから、はい、こちらのクラウドファンディングならチャンスはあると考えている起業家多いようですね、
はい、
で実際今年のサウスバイサウスウエストでも会期に合わせていろんな国のベンチャー企業がキックスターターですとかインディーゴーゴーでクラウドファンディングを始めています。
はい、こうしたねサウスバイサウスウエストに出展する日本人の多くは日本生まれの技術やアイデアをアメリカに持ち込んで育ててから日本に凱旋させることを狙ってるんですね。
なるほど。本誌では日本人が今年のサウスバイサウスウエストに出展した注目の製品なんかを詳しくご紹介しています。週刊日経トレンディ、今週は今時のヒットの法則をお伝えしています。
週刊日経トレンディ、今週は今時ヒット候補と題してお届けしています。
後半は消費者のトレンドについてお話を伺います、
はい、
今日本の消費傾向を牽引しているのは30代から40代初めのいわゆるポスト団塊ジュニア世代ですよね。
はい、そうなんですよね。彼らはね日本経済の低迷期に育ったんですよね。なので金銭感覚がシビアで結婚後も働き続ける女性というのが多いんですよね。そこでねその共働き世帯というのが非常に増えていて衣食住関連の分野に影響を与え始めてるんですよね。
この世代の夫婦は全般的に家事をシェアするというのも特徴ですよね、はい、中学高校時代に家庭科を男女共に受けることになったことも、まあ、男性の家事への意識を高めたようです、うん、それから家族間を見てみますと夫婦の関係をフラットにしたいと考えているようですね、うん、はい、ですので家事をするのもどちらがメインというような考え方は比較的薄いようです、
はい、とは言ってもね家事は誰でも、まあ、効率よく済ませたいですよね、
はい、
食事の支度を分担する男性が非常に増えてるんですけれども調理家電や食品分野でこの世代の心を捉えるキーワードは時短の一歩先を行くほったらかしなんですね。
そうですね、
まあ、この番組でもねたびたび登場していますよね、
はい、この世代は家族や友人とのコミュニケーションの時間を大切にしていますので、うん、調理機能だけではなくて、うん、料理中に目を離して他の作業ができる家電といったようなものを好んでいるようです、
はい、でその需要に応えて自動調理機能を充実させたシャープの電気無水鍋ヘルシオホットクックというのが好調なんですよね。
うん、 あと食品業界で共働き世帯に最も積極的にアピールしているのは味の素だそうですね。
そうですね。その代表例はね、合わせ調味料系のクックドゥシリーズなんですね。
はいはいはい。
中でもお米と具材を一緒に入れて炊飯器で炊けばね、外食で人気のカフェ飯がね、簡単に作れるおかずご飯シリーズ、これはまさにほったらかし需要を狙ったものなんですよね。
なるほど、
うん、
このおかずご飯シリーズは去年の秋に首都圏で先行発売したところ、まあ、好調に売れまして、うん、この春から全国に拡大しました。
はい、
購買層の大半はまだ女性なんですけれども、うん、4月以降は調理への男性の参加、まあ、これを促すプロモーションというのを仕掛けるんだそうです。
はい、それからね、結婚すればね、腰を落ち着ける住まいというのが必要になりますよね。
はい、
最近住宅の購入でメインになっているのもポスト団塊ジュニア世代なんですね。
この世代の住宅選びのポイントは等身大の消費を重視する現実派であるというふうに本誌では指摘していますね。
そうなんですね。バブル時代というのは見栄えが重視されていたんですけれども、はい、最近はね、50年後も飽きが来ないように物のね、エイジングというのが考慮されてるんですね。
経年変化、
はい、その家が将来的にね、自分にどう返ってくるかを見極める、そんなコストコントロールの巧みな消費者が多いんですよね。
ほう、実際見てみますと設計面ではキッチン周りが特に変化しているようです。
はい、
1980年代のキッチンは、まあ、通常独立した場所だったんですが、うん、今は家族や友人が自由に出入りできるオープンな空間にするのが基本です。
はい、
共働き向けの住宅ではレンジフードを高くしたりして、うん、まあ、男性が家事に参加しやすいという環境も整えているんだそうです。
はい、まあ、これに伴ってね、家族がリビングルームでくつろぐ時代というのは終わって、今はキッチンと一体化したダイニングルームがメインの空間になってるんですね。
なるほど。
うん、
まあ、このように住環境が変わることで生活雑貨を扱う量販店、こちらの対応も変わってきてるそうですね。
はい、渋谷ロフトは3月に30代をコアターゲットにして、家庭用品とインテリアの売り場をね、オープン以来最大の規模でリニューアルしたんですね。
はい、
商品を選びやすいように売り場をしまうとかくつろぐといったように人の行動を切り口に編集してるんです。
それから住まい探しの堅実な手段として新築ではなくリノベーションした中古物件、こちらを選択する夫婦も少なくないようです。
はい、
そこでロフトではですね、うん、中古マンション改修の業者であるリノーベルという会社と提携して、はい、物件探しですとか改装のサポートを始めたんだそうです。うん、
そのダイニングの、ね、構造を自分たちの生活スタイルに合わせたい夫婦にはリノベーションは有力な選択肢になりますよね。
その他無印良品あるいは東急ハンズといったところもリノベーション住宅を手掛けています。
うん、
まあ、物選びに妥協しない世代に向けてより細やかなサービスが広がっていきそうですね。
はい、
今発売中の本誌日経トレンディ5月号には今回ご紹介した今時のものづくり、売り方、消費者というそれぞれの視点からヒットの法則の具体的な事例についてもご紹介しています。ぜひお読みください。今週は今時ヒットの法則と題してお届けしました。
カタボーズ J、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回っているハタボーさんが今週気になるものは何でしょうということで、ハタボーさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、今回はこちらです。
現物、
はい、
はい、
フジコが、昨年末に発売したビーンズキッチン、そのままが美味しい蒸し大豆という商品です。
そのままが美味しい蒸し大豆ということはこのまま食べるような商品
ですね。まあ、あのサラダに入れたりとか、まあ、このまま食べたり他の料理に使ったりという、まあ、いわゆる普通の調理した豆ですね。
北海道産大豆 100% で丈夫な骨の維持に役立つ大豆イソフラボン入りということですけれども、
はいはい、やはりもうこの商品パッケージを見ると商品の中央に、うん、丈夫な骨の維持に役立つ大豆イソフラボンって書いてるということで、機能
性表示食品ですね。
そうですね。
あ、なるほど、はい、そういうことですね。
はい、
はいはいはい。
で、実はこの商品が、うん、まあ、いわゆる普通の豆なんですけれども、はい、これを昨年末に発売したところ、うん、1月の売り上げが前年比で6倍になったと、
うん、そんなに売れたんですか。
さらに2月にはカゴメトマトジュースも前年比 328% になっているというところ でそのトマトジュースの方はリコピンが血中 HDL 善玉コレステロールを増やすということをうたえるというものなんですけども、こちらもその売り上げがいいということで注目され続けている機能性ですけれども、ついに売り上げに反映されてきているなというのが身をもって実感できるものが出てきたなと。
これ昨年すごく注目されたんですけど、いろいろ後ろにずれていて、で商品が出始めたのが本当に、ね、後半ぐらいから で、ね、今ずっと出てきているっていう、去年仕込んだものが本当に、ね、いろんな商品数もすごく増えてきていて、でその中から売れているものヒット商品みたいなようなものも出始めているということなんですよね。
本州の方で、以前発行人に解説していただきましたけれども、そのトコホより、まあ、その手続きとか、ね、非常に簡単ということで、機能性食品というのが、まあ、今度来るでしょうと、いう解説がありつつも、ただ表示の仕方が、自立しなきゃいけないっていうところもあって、その大手とかは慎重な動き方になるでしょうねっていうふうに解説があったんですけど、実際その通りの動きになりましたよね。
そうですね。でもこの富士子は実はすごく積極的に、これをやっていて、そうなんですよね。でそれで蒸し大豆の前にもいくつかあったかと思うんですけども、でこの、骨ですね、この丈夫な骨の維持というところで、大豆ということで ですね、非常になんかこう、売れてる理由っていうのもよくわかりますよね。
特に豆っていうのは、おそらくその爆発的に伸びる要因って普通だとあまり考えられない商品だろうなと思うので、まさにもうこの表示がついたことというかどれだけ大きかったのかなっていうのが分かる例だなというのがすごい身近で起こったなというふうに思いました。
そうですね。ぜひですね、このビーンズキッチン、そのままが美味しい蒸し大豆でですね、大豆のおろし和えを作っていただきたいなというふうに思います。
なぜですか？
こちら蒸し大豆3分の1袋と大根おろし80g、
きゅうり4分の1に
書いてある。バレました。そう、こっちに書いてあるんです。
ピンポイントだな。
いやちょっと説明聞きながらこれ見てたら美味しそうだな。はい、僕もちょっと買ってみたいなと思います。はい、さあそれでは旗坊主スコアに参りましょう。このそのままが美味しい蒸し大豆のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、ちょっと自分も健康について考えなきゃいけないなと41になって思っています。
あ、41歳の春、
どでもないけど心配しよう、度10で
それ個人の事情
長いのはね、なんか
またね、もうねおなじみになってきてますけど、
おなじみですね。
完全に個人の事情で度がついたという
感想を広げました。
ということで旗坊主チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介しましたのは富士子の、ビーンズキッチンそのままが美味しい蒸し大豆でした。旗坊さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、今回のキーワードと言いますとやっぱりクラウドファンディングですかね。
そうですね。本当にその今までのそのものづくりっていう概念をね変えてしまうという新しい流れですよね。
消費者が商品開発に参加する、お金の面でですけれども、ということにもなりますもんね。
あとそのこのスピード時代にね、時間をかけて開発するっていうよりも先に商品出しちゃって、それでそれでどんどん改良を加えていくっていう、そういうこう今の時代って言いますかね、それに非常に合ってるといえば合ってるんですよね。
そうですね。もう作ることも売ることも買うことも今までの常識が通じなくなってきて、新しいトレンドっていうのが生まれてきているということなんでしょうね。
そうですね。本当にトレンディの方でもね、今度年末に開かれるトレンドエキスポの方でもクラウドファンディングっていうのは一つのキーワードとして注目していきたいんですよね。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。